高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。最近は、iPhone で毎日使ってるソフトとかも結構出てきまして、
うん、
進歩する一方の高野です。
はい、
進歩する一方なのか。
はい、半助です。まあ、はい、そうね、 iPhone はどんどん中身が進化していくので、この 3.0 の話してなかったんでしたっけね。
してないと思いますね。あの、買ってしまいました話ば
かり。そっかそっか。まあ、高野さんが買った後ですよね。これ 3.0 に、
はい、
まあ、システムがバージョンアップをして、それの恩恵に古い機種でも預か、あの、
うん、
恩恵を預かれるというところで、もうすぐしたん、
その日のうちに。
やっぱそうか。
いや、ちょうどその日休みだったんでね。
おうおうおう、
朝起きたらもうすぐやりました。
そうかそうか。まあ、でもなんだろう、ズバ抜けてこう劇的に変わったとかっていうのはあんまりないような気はするんですけど、
まあ、あの、良くなったなっていうのがいろいろあって、
うん、
で、これはすごいとかいうのは、やっぱり、あの 3GS を手にしないとやっぱり無理なのかなと思いますけど。
そうね、音声でコントロールできたり、ね、まあ、コンパスは僕いらないかなと思うんですけど、なんといっても早いらしいんでね。
そうなんですよ。それが気になるところでね。
結構2倍ぐらい早いとかっていう話も聞くので、ちょっと使ってみたいような気がするんですが、ちょっと触ってしまうと欲しくなりそうなので
、あんまり、あんまり、
ね、考えないようにしようかなと思っているんですが。はい、まあ、でも、3.0 になって、はい、まあ、MMS とか、
はい、
キーボード横向きが、
ね、それ便利になりましたね。
うん、多くのソフトで使えるようになって、うんうん、そう、この番組でも言ったかもしれないですけど、はい、あの、iPhone の、はい、キーボードが何種類かあるんですけど、国産の携帯電話みたいな画面で出る入力方法が、はい、まあ、四方にこう広がって、ずらしていきながら入力していくっていうのがいいよっていう話をしたんですが、はい、やっぱりね、横向きキーボードが出たら横向きの普通の英字のローマ字入力の方がやっぱり早いなっていう感じがします。
私は割とその最近、あの、フリックですかね、こういうバケツ、それをだいぶ使い始めたなって思うんですけど、
ね、うん、これ結構でも慣れると使い方いいよね。
は
い、
うん、ただまだあのポンポンポンポン押してるような時も多いんで。
ああ、なるほどね。そうね。
押し続けて四方に出るのを待ってから打つっていうのがなかなか。
ああ、なるほど。
できないかなって思ったりしますけど。うん、あと英字とか打つのはね、やっぱりあの元々のキーボードの並びの方がやりやすいんで、
うん、
パッパパッパ変えたりして。
うんうんうん、
ね、うん。
やっぱこの横向きが使えるようになったのはいいかなとは思うんですけどね。
うん、あとコピペですね。
ああ、コピペね。コピペできたらいいのにとかっては散々言ったんですけど、3.0 にしてからまだ一回も使ってません。
あ、そうですか。
使ってます？
あ、私割合使いましたけどね。
そうなんだ、
うん
うん。あんまりこの iPhone ってこう PC、Mac 側の方でこういろいろと、うん、入力したものを iPhone で見るっていう使い方の方が僕は多いので、あんまりコピペって、あんまり使ってねえなとかっていうのは思ったんですけど。
私は不思議なのはね、一つメモを同期できるはずなんだけど、
うんうんうん、
そういうソフトが入ってませんとかいう風に出ちゃうんですよね、iTunes の方で。
あ、あのね、これ、
いや、標準のメモ帳じゃダメなんですかね。
ね、ちゃんと確認してないんですけど、Mac の場合だと、Mac に標準でついてくるメールソフトに同期されるとかっていうのをどっかで見ましたね。ただ、僕はその標準のメールソフトを使っていないので、試していないっていうの。
なるほど。なんか他にね、あのメールソフトを入れたら出てくるのかなと思ったり。
ああ。
ではないんですかね。
そっか、Windows 版ってどうなるんだろうな。うん、いや、これは結構ね、何 箇所かでそういう書き込みとか、
あ、そうなんですか。
うん、番組でそういう話をされてる方とかいらっしゃったので、多分どこに同期されるのかわからないっていうのは、感じてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、うん、僕ねこれ 3.0 になる前にその、やっぱメモとかそういうものを同期させたかったので、はい、前にも言ったかもしれないですけど、エバーノートっていうね、あの、うん、象の顔のアイコンのやつが、これ確か無料で配布されてるソフトがあるんですけど、もうこれでやっちゃってるので、もうメモ帳の時別にいいやっていう感じなんですけどね。
うんうん、私も入れてるんですけど、いまいち使い方がよくわからなくて。
あ、エヴァノート。
まあ、ログインしなきゃダメなんでね。
うんうんうん。
登録しなきゃいけないというのは分かっておりますけど。
うん。最初にね、でも一回ログインしてしまえば、あとは、うん。
スラスラと。
うん。パソコンの方で打ったものが、iPhone の方でも見れるし、iPhone で売ったものがパソコンの方にも今度は反映されているというような感じですね。これは結構、ちょっとちゃんと使うと、無料とは思えないぐらい使い勝手がいいので、これはおすすめかなと。
もういいや、やっぱりやってみなきゃ。
で、あとなんか増えたのはボイスメモ。
あ、ボイスメモね。
うん。これはね、意外にちゃんと取れます。
取れますよね。私もちょっとやってみたんですけど。
あ、ほんと。
うん。
これは意外に使えるのと、さっきの、メモのシンクがわからないっていうのと違って、これは、iTunes の方にしっかりそのメモのフォルダーができて、音源もすぐ iTunes で聞いて確認ができるっていうのはすごく使い勝手がいいな。
はい。うん、はい。あとなんか喋ってみてるんですけど、やっぱり受話器にこう、受話器として電話として使うような感じで録音しないとちゃんと声が入んないんで。
あ、本当？
なんかそうな感じなんですよ。だからもうマイクつけちゃおうかなとかって。
ああ、なるほどね。
外の音とか撮ってみたいんでね。
ああ、はいはいはい。僕はね、これね、実は、眼科の、先生のお話を一回撮ってみたことがあるんですよ。
あ、なるほど。
そこの眼科がね、すごい、先生が早口なんですよ。
はいはい。
めちゃくちゃ早くて、で、よく待合室で待ったりすると、お年寄りの方とかがね、受付の、別の、その先生と別のね、方に、先生早くて何言ってたか分かんないんだよねっていうのをね何回か目にする機会があったぐらい、本当にね、すごい早口な先生なので、これは取っといて後でちゃんと聞こうとか思って、でもその時はちゃんと聞き取れてはいたんですけど、ああそういえば録音したの聞いてみようと思ったら意外にちゃんと話が取れていて、うん、聞けたので、これは使えるかもとか思ったんですけどね。
私もなんか今月また眼科行くんですけど、新しい先生のとこ行ったらなんかその先生がえらいハイテクな先生なんで、iPhone 出して録音しだしたら喜んでくれるかもしれない
ですね。なるほどね。でね、これ僕その眼科の先生のところ行った後にね、知ったんですけど、これ録音開始して、一回ホーム画面に戻っても、録音続けてるんですよ。
ああ、そうそう。
で、これ僕知らなくて、これ、ボイスメモ録音するときって、思いっきりマイクの絵が出るじゃないですか、デカデカと。
はいはい、ますね。
これ、見たらいかにも録音してます、的な感じじゃないですか。
はい、
それがちょっと抵抗があったんですが、それもホーム画面に戻してしまえば、あんまりこう相手に威圧的にならずに撮れるかなっていう。
なるほど、
うん。これどうですか？普段常用してるというか、そのさっき言ってた毎日使うようなソフトってどんなのがあるか。
いや、それがゲームというか。
うんうんうん。
ゲームはあれですね、モロッコっていうオセロゲームですね。
へぇ。
でなんか寝る前になんか対戦しちゃって、
はいはいはい、
でなんか3回に1遍ぐらいは勝つんですけど、中級ぐらいのにして、はい、それ最近ずっとやってて、あとは、どうしてもなんか眠りづらい時は、ブルームっていうソフトなんですけど、
はいはい、
ブライアン・イーノとなんかもう一人、ブライアン・イーノとあと なんかプログラマーの方が作ったソフトで、
うん、
で画面を押さえるとなんかあの水門みたいにふわっと画面が広がりながら、
うん、はいはい、
あの音楽ができるんですよ。どんどんどんどん、
音楽ができるの。
そうなんですよ。
へえ。
押さえたら、うん、押さえて、いろんなとこ押さえていくと、
うん、
それがどんどん重なっていって音楽になってくれるんですよ。
へえ。なるほどね。
そう。で、これをやりながら、画面を見ながらやってると、うん、眠りに落ちていくんですけど、
そうなんだ。
そう、はっと気がつくと、うん、その画面に手を置いたままどんどん音が重ねられていってるっていう状況に。
iPhone は勝手に
勝手にもうどんどんどんどん
音楽を奏でている横で高野さん寝てるんだ。
うん、なんかこう抑えながら寝てるというiPhone を抑えながら寝てるという状況になってます。
なるほどね。そうか、
はい、
また
ね、ずっとまた見ていたい系の、
おお、なるほどね。
うん、なかなか素晴らしいもんで、
そっか、はい、いや、まあ、どっぷりでも良かったですね、正解だったみたいで。
うん、あ、この間バスを待ってる間に時刻表を結構取ってみたんですけど、う
ん、はいはいはい、
それもなんかそんなぼやぼやせずに、
うん、
拡大したらきちんと見れる程度に取れて、
お、
今度からバスの乗り継ぎが非常にスムーズになりそうです。
なるほどね、
はい、
はい、まあそんな iPhone は大活躍な感じですが、うん、今回はこれは、なんて言ったらいいんだろう。アート、はい、プロジェクトというか、これイベントなの？
イベントですね。
イベント。はい。はい、の、ご紹介を一つと、
はい、
高野さんが、何でしたっけ、このお花は。
先日、あの、うん、紅花ですね。
あ、紅花か。はい。
はい、紅花をちょっと見に行ってきましたんで、
うん、はい、その時のお話をしていきたいなと思います、どっちから行こうっていうお話だったんでしたっけ？
紅花にしましょう。
はい、
は、
高野さんが紅花を見に行った時の、
はい、
お話をしていきたいと思うんですが、はい、ブログの方にね、写真を準備してもらってありますので、ブログの方もご覧いただければと思いますが、はい、これはどうなんですか？近いんですか？
これはね、結局、うん、片道2時間ぐらいかかってますね。
あ、結構距離があるんだ。
それがあの高速とか乗らないで、
うんうん、
あの下の道をどんどん行ったんですけど、
はいはいはい、
それが山越えをかなりするように なりまして、
うんうん、
山を越えていくような感じだったので、
うんうん、
それで2時間ぐらいぼちぼち行きながら、
おー、はい、
あの姫路方面に下るという感じで、
はいはいはい、はい、
行ってみたんですけどね。
あ、ここあれだな、広島行くときに通過
してるとこだと思いますよ。
ね、
うん、ね、
ルートとしてはそばなんですね。はいはい、はい、はい。これ時期的にはもうグッドタイミングな感じ？
その時はあのちょうどね、新聞に前の日に紹介されたのを見て、
はいはいはい、
行こうっていうことになりまして、
うん、
でまあこの紅花自体何万本って植えられてるらしいんで、
うんうん、
それもだいぶね咲いてたんですけども、
うん、
はい、これがちょうどいいぐらいみたいですね。そんなこれがねどんどんどんどん咲くもんみたいで、
ほうほう、
結構ね切り花で売ってたんですけども、それでも まだ芽が出てきてるって状態で。
ああ、そうなんだ。へえ。
という話でした。はい。
いや、なんかこんなにいろんな色があるんだね。
そうなんですよ。これがどんどん紅花って変わる、色が変わる、あの花なんですよね。
あ、そうなんだ。一つの花がどんどんこういうふうに色が変わっていくんだ。
そうみたいですね。
へ
え。それで、で、まあ、まず、このね、黄色い花が咲くわけですね。
うんうんうん。
つぼみから黄色い花が咲いて、
うん、
それが内側の方から赤くなっていって、
うんうん、
で、最後しおれると、本当に真っ赤になるんですね。
へ
ぇ。で、写真の3枚目ぐらいに、このいろんな、あの、状態の花があったんです、うんうんうん、見たんですけど、
うんうんうん、
これで、あの、そうですね、この3枚目の写真だと、
うん、
右上が一番若い花なのかな。
ああ、はいはい、そんな感じですね。
はい。それで真ん中ところがどんどん色づいてきてて、
うんうん、
で、まあ一番左端が、うん、左の下の方がだいぶ色づいてきて、
うん、
ちょっとしおれ気味って感じですけど、
うんうん、
あの下の方に真っ赤になってるのがありまして、
うんうん、
ここまで真っ赤になりますよという花なんですね。
なるほどですね。はい、うん、これはあれですか、
はい、
オリンパス、
オリンパスの、はい、
なるほど。
でも当日はあのイオスの7も持ってったんですけど、
うんうん、
まだちょっとフィルムが入っておりまして。
ああ、そっかそっか。
ただイオスの7覗いたらすごい明るいっていう話を、
うん、
多分スクランブルでしたんですけど、
はいはい
はいはい、
そ
っ
かそっか、
うん、でもこれでもね、随分今まで撮ってたのよりは見やすく撮れたなと思いましたけど、
うん、なるほどね、そっかそっか、
はい。まあ、あの、紅花って普通山形がね、有名なんですけども、
うんうん、
ここはあの、そこから種を取り寄せて、
うん、
年々増やしていったっていうところらしいんですね。
へぇ、あ、そうなんだ。山形なの、紅花って。
山形の方ですね。
へぇ。
ここが本当本場でやってるんですけども、
うんうんうん、
もうここは そこから取り寄せて年々増やしていってるというところみたいですね。
ああ、そうなんだ。
うん、だからもともと咲いてる花ではなさそうなんですけども、いわゆる町おこしというか、う
ん
うん、そういうのも兼ねてるみたいですね。
へ、
うん、まあ、休耕田利用してこう植えてるそうなんですけど。
ああ、なるほどね。
は
っ、そっかそっか。これ人結構来てたんですか？
人、うん、結構ね、もう次から次へと車1台で5、6、3、4人がこう、うん、あの、来る、次々来てるっていう状態でしたね、私は。
あ、そうなんだ。
やっぱり新聞とかにも取り上げられてたし、
うんうんうん、
行こうかなっていう感じでね。
うん、
あ、これね、道の途中にね、こう出現するという感じのところで。
あ、そうなんだ。
で、まあ、この先行こうかって言ってたんですけど、行き止まりだよっていうような、うん、結構山奥のとこだったんですけど。
ああ、これ山奥なんだ。
もうここから何キロも行ったら行き止まりだそうで。
へえ、そうなんだ。
まあ一応ね、この紅花と一緒にね、
うん、
あの、よく見てもらうとわかるんですけど、コスモスも、ね、うん、ちょっとオレンジ色のコスモスも植えられてて。
ああ、そうなんだ。
それがまた、ね、彩りが綺麗なという。
へ
え。合う色なんでね。
うんうんうん。
やっぱ紅花だけだとそんなにお花でいっぱいって感じにならないみたいなんですけど。
ああ、花がそんなに大きくないんだ。
うん、だからまあ、うん、このオレンジのコスモスも植えたりして。
なるほどね。
やってるみたいです
ね。いや、でもこんだけあると、結構ね、
はい、
オレンジ色って感じはしますけど。
そうなんですよね。
うん。
うん。まあ、この道で、あと道路沿いなんで、
うん、
切り花を売ったりして、
うん、
次の栽培に役立ててるみたいですけどね。
なるほどね。
うん。
うん。
うん、こういうのがね、ちょくちょくあったら、どんどん見に行きたいなという。
ああ、はいはいはい。ですね。もう、花がもうあちこちでこう見れるような時期から夏場になると少し落ち着いちゃいますからね、こういう紅花とか、
うん、そうなんですよ、
見るのはいいかもしれないですね、
まあ、私車持ってないんでね、なかなかそういうの出かけられないんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりもうちょっと自転車で遠くまで行かなきゃなサイクラって教えていただかなきゃなと思って、
もうぜひぜひ、 そうね。だから休みの日にこう一日かけてとかって言ったら結構な距離、
行けますよね、
行動範囲が広がると思うので、しっかりなんだろう、カメラとか、ちゃんと保護できるようなものだけ用意できていれば、しょって、ね、一日かけていろんなとこを撮りまくってみたいなのはいいかもしれないですね。でもね、カメラ持って乗りに行くと、意外と走らないんですよね。ちょこちょこ止まってこう写真撮っちゃうとね、
うん、
だから
ちょこちょこ止まって乗るにはね、今でも折りたたみの自転車で行ってるぐらいなんで。
ああそうなんだ、
うんうん、
あでも写真メインで考えると折りたたみとかね、
はい、
最近思ったのはあの、はい、小径車って言われてるタイヤの小さい自転車で、はいはい、でもちゃんとなんだろうあの変速とかの機材をちゃんとついてるやつがあるんですけど、はい、それがね軽快です。欲しくなりましたね。やっぱ大きい方が楽っちゃ楽なんですけど、姿勢がね、やっぱり小径車だと、
はい、あ、そうか、前傾姿勢になっちゃうんですかね。で、本格的な方はそういう風になりますよね。
うん、そうそうそうそうそう。それがまだなんだろう。その小径車でもそういう前傾になるようなポジションにこうセッティングできるのもあるんですけど、うん
はい
まあ、比較的楽なポジションで、
うんうん、
のんびりこう走ってずっと止めてっていうような時には、うん、小径車ありだなとか思ってちょっと欲しくなってるんですけどね、
うん、なるほどね、
うん、まあいわゆるママチャリ的なものと比べると圧倒的にこう距離乗れますんで、
うん、
こういうなんだろう花を探しながら、でも車と違ってね、やっぱ自転車の方がそういうの目につきやすいので、
やすいですね、
うん、でやっぱ車だと止める場所考えたりとかしてるうちにもういいやって行っちゃったりね、はい、そういうのが自転車
あっという間に、ね、通り過ぎる感じですよね、
うんうんうん、ああって思ってもこう止める場所ないからいいや、まあしょうがないってなっちゃうのが多いんですけど、自転車だと本当にね、スッと止めて、
はい、
写真撮ってみたいなのがすぐできるので、まあ、写真撮る人なんかにはおすすめなんですけど ね、
ね、
うん
まあ、冬場はともかくね、夏のこういう時期とかね、うん、出かけられるようにしたいもんだと思いましたけど、う
ん
はい
はいまあ、そんな感じで、
はい、
いいですね。でもちょこちょこでも、あまり車がないからと言っている割には結構あちこち行かれてるような感じで、
そうなんですよ。で、まあ近場でもね、その何キロも漕がないうちにいろんな山の中に入っちゃったりするので、
うんうんうん、
なんか自分の住んでるのは結構街中にしても、
うん、
ちょっと撮りに行ったら山の中で撮ってたみたいな。
ああ、なるほどね。うん。でもこういうなんかまあ2時間ぐらいと言ってましたけど、
はい、
少し移動して。こういう、まあ、大げさな言い方すると、ちょっと非日常的なところに行くと、今日撮るのも楽しかったりしません？
そうなんですよ。またね、日頃撮ってる反応の速さが、こう、いかに発揮できるかっていうのはね、この間小関さんがね、訓練するために撮ってるっておっしゃってましたけど、
うんうん
そういう訓練の成果がいかに出るかっていうのもあるし。
ああ、なるほどね、うん。どうですか、今回はこれっていうのは。
まあまああったかなと思って。まあ、普通のね、写真の鷹のブックの、
うん、
僕の方が全然更新ができてないので、そっちに載せる写真を今選んでるとこですね。
あ、本当ですか。はい。
まあ、はい。
じゃブログの方もご覧いただ
きます。はい、頑張っていきます。
はい、皆さんもぜひ高野ブックラジオのブログの方を見てみてください、はい、高野さんの写真がもうすでに用意されてあるのもありますので見ていただければと思います。はい、はい、ということで後半は炭開きアートプロジェクト、
はい、
はい、ということ
についてということでね、
うん、
はい、
これは、なんか、
はい。
面白そうなんですけど。
そうなんです。うん。まあ、2009年のね、7月18日から8月30日まで、うん、ちょうどね、夏休みの ところなんですけど、
うん、うん、そうですね。
はい、うん、大阪市内でいろいろ開催されるアートプロジェクトということなんですね。
はい。
で、これどういうことか、罪開きっていうのは住む、ね、住むっていうのに開くはね、うん、開けるっていう、
はいはいはい。
開放の会の罪開きなんですけども、うん、これね、自分の、例えば自宅とか、
うん、
個人でやってらっしゃる事務所を、
うん、
そのパブリックの場所に変えるというプロジェクトなんだ。う
んうん、
まあ、要は、まあ、皆さんがね、うん、集まれる場所に変えていくっていう、
ほうほうほうほう、
みたいですね。
うん、
まあ、うん、はい、どうぞ。
なんか今、サイトを紹介していただいたところを今見ているんですが、
は
い、なんかいろんなパターンで、その開放の仕方って言っても、
はい、
単純にこう決まりがあってというよりは、どんなパターンでこう、開放するかみたいな、試みがされているのかなっていう感じですね。
もうかなり作り込んだものを見せてる人も方もあるし、
うんうん、
それかと思って、それとまた別に古本屋さんをそういうスペースとして開放してる、自分の自宅にする本屋さんを作ってですね、
うんうんうんうん、
開放してる方とか、
うん、
あとガーデニングでね、
うん、
自分の庭を開放してる方とかね、いろんなこうアートに限らず、
うん、
演劇とかそういうね、演劇とか本とか、
うん、
いろんなジャンルでどういうことができるかっていうのをやってらっしゃるみたいですね。
なるほどね。
はい、
うん。なんかこう、何もないようなスペース、何もないっていうのもあれですけど、
はい、
椅子とテーブルだけ置いてあって開放されてるような、
うん、ところもありますね。
あれば、こう、みんなで、テーブルを囲んで、お茶だの、お食事だの
をされてるようなのもあるし、
なんかいろんな形で。
またね、ここで開放するだけじゃなくて、イベントみたいなのをやったりね、
うんうんうん、
盛り上げてるっていうのもありますよね。ワークショップ開いたりとかね、講演会開いたりとか、
うんうん、
ちょっと、うん、そういうのもまた、住み開きっていうことの意味の中に入ってるみたいでね。
なるほどね。いや、なんか面白そうだけど、こう、はい、どうだろう、こう、ちょっと抵抗もあるかなというか、
まあ、本当に自分のうちの、ね、一部開放される方もありますんでね、
うんうんうん、
なんかそういう場所に入ってくるのがちょっとあれな方もいらっしゃるかもしれないんですけどね、
うんうんうん、
そこは、うん、で、まあ、そのいろいろアートやる人とかそういう人たち、うん、発表する場っていうことで考えると、
はいはいはい、
はい、まあ、普通はギャラリーとかですね、
うん、
展示会場とか、
うん、
まあ、なんとか公募展に出すとかね、
うん、
そういった本当にパブリックなスペースでやるっていうことをまず考えられると思うんですけども、
うんうんうん、そうですね。
で、まあ、このブログの一番最後にね、住み開きとはっていうことで書いてあるんですけども、うん、
はい、
その中にまあ、そのアーティストが自分の生活の中からどう生み出してるかっていうことが探れるっていうのもありますし、
うんうん、あ、そっかそっか、どういう、その作品だけではなく、その、どういうところからその作品が生まれてきたかっていうのを垣間見れるっていう機会なのか、
はいはい、
なるほど、
あとはもう本当作ったものすぐ出せますよね、
うんうんうん、
準備したりね、
うんうん、
そういうことしなくてもそこに出せるっていうのもありますし、
うん、
あとはそういうなんか作家で活動していくのってどうしてもそういうね、パブリックのスペースに出してっていうことが、やっぱ目立ちますけども、
うんうん、
そうではなくて、こういうスペースでどんどん発表していくのから、
うん、
発展していくのもありじゃないかな。またそういうホールとかね、
うん、
文化事業って結構縮小されちゃったりとか、
あ、はいはい、
配合になるとか、
うん、
そういうこともあるので、
うん、
そこでやり続けて、ね、途中で中断なんてことに なったりするん、
はいはいはい、
ね、ありますからね、
うん、
本当自分たちでそういう場を作りたいっていう思い、
うん、
随分入ってるようですね。
そっかそっか。
はい、
高野さん的にはこれ、どんな感じでこう見てみたいなっていう感じ。
はい。いや、うちに持ち帰った時にどうなんだろうっていうことで見に行きたいですね。
おー、というと、
はい、
自分がこれに参加したらということですか。
そうですね。
あー、なるほど。
まあ、あの、物理的にね、どういった点を気をつけながら公開したらいいとか、うん、そういうこともあるんですけども、
うんうん、
こうやって炭開きをやることで街の中でどういうふうに関わっていけるかとかね。
あー、はいはいはい。うん、
まあ、私の住んでるところもそうですけど、結構最近はね、うん、あの、街中が錆びれちゃったりとか、
うんうん、
閉鎖された空間ばっかりになったりっていうのはあるけれども、
はいはい、
こういった場所をちょっと作っておけばね、
うん、
あの、別にそういう、なんか借りるとかそういうふうに、うん、あの、頼らなくてもいいわけだし、
うん、
ちょっと身近な人にね、まず見てもらえるっていうのが、
うんうんうん、
一番、皆さんからに理解をしていただける手がかりになるのではないかと思うし、
うーん、
今住んでるとこもだいぶね、やっぱりそうやって街中が結構静かなんですけども、
うんうん
うん、こういうのももしやったらどういう、あの、もしやってみたら、
うん、
どう変わっていくかなっていうのがすごい気になってて。
なるほどね。
本当はまあ1日2日ではなくてワークショップとかね、
うん、
そにも参加して、他の方がどうやって、ふうにやってらっしゃるかっていうのを、
うんうん。
見たいと思うんですね。なんか全国に結構広がってることらしいので。
あ、そうなんだ。これ、このイベントはここだけの話じゃなくて。
で、例えば青森の方で、やられてる方も、うん、いるみたいですしね。
へぇー、うん。あ、そうなんだ。
町おこしっていうことでやってる方もいらっしゃるそうなんでね。うんうん、
なるほどね。うん、まあ、こういうことでの町おこしなんだ。
はい。
へぇ、
まあね、大阪とか東京なら、うん、パブリックのスペースたくさんあるわけですけども、
うんうんうん、
ほとんどないに等しいですし。
そうか。うん、そういうこともあるね。
かといってなんかこう、例えばね、公民館、で飾るとかそういう風などでも、
うん、
まだないなっていう段階の時に、
うんうん、
まずは自分のうちでやってみるっていうのもありかなって思うんですよね。
なるほどね。
で、家族で結構よく話すんですけどね、
うん、
なんか自由をこう、うちの父がね、絵を描いたりしてるもんですから、うん、
はいはいはい、
ゆくゆくはうちギャラリーにしたらとかね、結構そんな話する時あるんですよね。
へー、
まあ、それをかなりね、ギャラリーっていう形にするとかなりお金がいったりしますけど、
うんうんうん、
今で、今いる、普通にこう住んでる場所でも、結構玄関先に飾ってみたりとかいうことできるだろうし、
うんうんうんうん、
もしかしたら外にもなんか飾れるかもしれないって思ったり、
うん、
まあ、都会だったら結構ちっちゃいね、ところにお住まいだったらなかなかやりにくいでしょうけど、
うんうん、
田舎はもうたくさんありますんで。
なるほどね。そうかそうか。まあでも田舎なんかね、走ってると思うのは結構もう使われなくなってる、こう、納屋とかね、そういうスペースをちょっとこう、
ありますよね。
片付けて、ちょっと掃除だけしたら、まあもう立派なギャラリーになっちゃうなっていうようなとこも見かけることはあるんでね。
またそういう家屋を結構、惹かれたりしますよ
ね。うん、そうなんですよね。なんかそのままこれを使うのが面白そうとか思うことはありますよね。でもこれは、どうなんだろうな。その、サイトで見る限り、こう、住空間にもろに使われてるようなパターンと、まあ、その、別のことに使って、まあ、住空間とは別にね、的なところとか、うん、そういったところを開放しているところとか、いろいろあるみたいですけど、
はいはい、
まあ、それぞれ、こう、自分が、こう、提供できる場所っていうのをこういう形でやって、まあ、自分なり、こう、集まってきた人たちの作品を出すとか、
うん、
まあ、これ出すとか見せるっていうよりもなんか一緒に楽しむみたいな感じなんですかね。
ね、
それもあるんで
しょうね。うん、やっぱりイベントが多いっていうのはそういうことだと思いますしね。
うんうんうんうん、なるほどね。これ面白い試みですね。
そうで
ですよね。
はい、うん。見に行ってみたいということで。
うん。
でこれを見に行くだけではなくてとかって考え始めると、
うん、はいはいはい、
日帰りでは済まなくなるなと思い始める。
なるほど、どうせ行くなら、
どうせ行くなら、ちょうどね大阪はまあね、うん、いろいろやってますんでね。
そうなんだ、
うんうん、
まあ、今ベネチアで、ベネチアビエンナーレという、あの、はい、イタリアで、イタリアのベネチアでね、
うんうん、
日露のアートの祭典が行われてるんですけども、
おう、
はい、それに出してる日本人の女性の方で、柳美和さんっていう方の展覧会もあったりしてますし、
うん、そうなんだ、
うん、
へえ。
あとなんか今日見た、今日なんかテレビでチラッと見たのは、うん、なんか骨骨ミュージアムっていうのがあってあるらしくて、
骨骨ミュージアム、
なんか大阪市の、うん、あの資料館みたいなところでやってるらしいんですけど、
はいはい、
あの動物の標本を、標本、骨格標本を一堂に展示してるっていう。
へー、あ、それは
夏休み向けな、
お、それもまた面白そうですね。
はい、それも面白そう。なんかすごい長いうなぎみたいな、
うん、
骨格が綺麗なのが出てたりね。
はいはいはい、
持ちね、
うん、
そういうのも考え始めるとどんどん何日あっても足りないなと思ったり。
そうかそうか、で田原さんってその年間通してどれぐらいの数見るんですか、そういう。
いや、それがね、だから去年とか、うん、そう、こっちに越してきてからは本当見てない感じな、見られてないっていう感じで、
うんうんうん、
まあ、友人の展覧会 2,3 回行ったぐらいっていう年もありますし、
うんうん、
あと普通にそういう美術が見れるようなとこだったらもう、
うん、
どうなんでしょうね、年に何、うん、まあ、もちろん大学生の時はね、勉強のためも兼ねて、
うんうん、
もう月に何本って見に行ったりしてましたしね。
ああ、なるほどね、うん、
ギャラリーなんかは1回で何箇所も回ったりしますしね、
うんうんうんうん、
今でも大阪行ったらギャラリー 5,6 箇所巡ったりとか。
あ、そうなんだ、やっぱりそれぐらい
しますね、どんどん見たいな、近くのはとにかく見とこうっていうのが。
そうかそうか、
ね、え、今特にこんなところに住んでるからそう思って、うん、
あ、余計にね、
うん、頑張って見に行ったりしますね。
うーん、そっかそっか、
本当はもう毎月でも出てみたいぐらいなんですよね。
おやっぱそれだけ気になるのがあるんだ。
ありますよね。
うーん、うん、
そうか、まあ、この間ご紹介したサイト見てたりしてあっち、
うんうんうん、
もちろん友人とかで大阪や東京でやってる人たちもいますし、
うんうん、
ね、あ、で地方は地方でね、またこれから夏に向かってイベントもたくさんあるようですしね。
うーん、
あとは毎月でも毎週でも
そうなんだ、毎週でもいいぐらいなんだ。
毎週は大変かもしれないですけどね。
あ、例えば電車で30分ぐらいの、
はい、
でこうギャラリーがいっぱいあるところに行けると思ったら毎週でも行く？
毎週でも行きますね。
あ、そうなんだ。
だいたい1週間ずつぐらいで変わってるから、
うんうん、
気に入ったギャラリーがあったら、
うん、
多分毎週でも立ち寄ったりしてると思いますね。
ああ、そうなんだね、へえ。
だからそういうのしたいなって思いながらね、
うんうん、
どんどん田舎に住んでるわけなんです。
そっかそっか。はい、まあ、でもそういうこう離れたところからの視点っていうのもまたあるだろうからね。
あると思いますね。
うん、
実際なんか私東京でとかね、大宮に住んでた頃に見に行った時はもう次から次へそういうのを見たりしてたんで、
うんうん、
もう何を見たいのかとか見てどうなのかっていうのがすごい分かんなくなっちゃう時多かったんですけど。
ああ、なんか分かるような気がするな、うんうん、
それでも見たらとにかく元気になるし、
うんうん、
元気になるしね、うんうん、すごいやってく上で力もらえてたなっていうのはあるんで。
そうか、
今はまたね、うん、まあ、あの写真撮ったりっていうことがメインになってるんで、
うんうん、
アートの作品見たら見てもなんか楽しめるっていうのが一つ加わってるし、昔よりはね、
うんうんうん、
それに楽しんでるっていうこともすごい加わるようになったし、
うん、
もちろんどうやって作るかとかどういう見せ方をしてるかっていうのを見るんですけども、
うんうん、
か前よりすごい楽しんで見てるなっていう。
へえ、そっかそっか、うん、まあでも吟味するようにもなるし、そのね、こう感覚が湧くことによってその見たものを咀嚼する時間みたいなのも出てくるだろうし、やっぱりその離れてたら離れてたなりのこう楽しみ方というかね、
ありますね、
そういうのはあるんでしょうね。そっか。いやでもなんか一回行ってみないといけないな。
はい、
写真展はね、やっぱりこのフォトスクランブルやってから、はい、まあでもそんなに行ってる方じゃないですけど、まあなんかチャンスがあったらこう見てるようにはしているんですが、はい、この、はい、まあ、今回ご紹介したこの墨開きアートプロジェクトにしても、この、アートってなんだろうっていうね、そんな感じはするんですよね。これ、例えば、この、なんだ、皆さんで集まって談笑されてるような写真とかを見て、って、これアートっていう。
まあ、アートというかね、ワークショップに近いようなもんなんでしょうけどね。
うんうんうん、
多分自由にお話とかされてると思うんですよ。
うん
うん、その中からまた出てきて、来るものを何かに生かそうっていうことで集まられてるんじゃないかな。
ああ、そういうことなのね。
うん、うん、
なるほどね。うん、
まあテーマを決めて、
うん、
講演会ちょっと小さい講演会みたいな感じでやってるのもあるでしょうしね。
うんうんうん、なるほどね。
はい、
そこそこ。
こういうのをね、定期的に参加してるっていうのもまた面白いかろうし。
ああ、まあ刺激はあるでしょうね。
いや、
うん、いろんな人とね、お話をすることで、
はい、
いろんな刺激はもらえるかなって気はするんですが、
あと自分がね、なんかできなかったこと、こんなこともできるんだって発見があったりとかね。
ああ、なるほど。
あるんですね。
そっかそっか。まあ、あれですね、こう、なんか、近くでこういうのがあれば、
はい、東京で何かしらやってるんじゃないかとは思うんですけど、大体こういうのってあの NPO ですね、
はいはいはい、
最近やってるのは NPO の方々が頻繁にこういうのやってるみたいなんで、
う
ん、アートの世界でも NPO っていうのがたくさんありますんで、
ああそうなんだ、
そういうところの活動がもし分かったら、見てみるのも面白いかもしれませんね。
なるほどね。
うん、
うん、はい、ということで、今回は高野さんが言ったこれ、
はい、
地名をお伝えしていなかったんですが、思想、はい、思想史
これは読めませんね、なかなか
読めないですね、
なかなか思想史と読めないんですけど、
思想史、
私もこの越してきてから天気予報で思想、思想って言われてやっと分かるようになりましたけど、
ああそうなんだ、あでもインターとかもあるぐらいだからそれなりに、
はい、はい、
町なのかな、
ね、
思想史の、紅花見てきたよというお話と、大阪で行われる、るですね、
はい、るです、これからですね、
7月18日から8月30日まで、大阪市内で開かれる、はい、墨開きアートプロジェクトのご紹介でした。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。